はい、お父様方受け取っていただいたでしょうか。本当に感謝します。今日お父さんの日、私はおじいさんですけどまたもらいました。だからこれをずっと続けていきますといつまでももらうことになりますので、天に召されるまでね。本当に喜んで感謝いたします。今日お父さんの日でお父さんにも一言、コメントしたいなと思ってるんですけど、何かいい、言葉でもあるとねよかったんですけど、いろいろ調べてみましたけど月並みな言葉ばかりでしたので、まあ、私は普段考えていることを差し上げたいと思います。本当にね、お父さんたち、年配のかつてお父さんを続けておられる方も、それから今現役で、子育てに、真っ最中、頑張っておられるお父さんのことも思いながら、本当に感謝だなと、頑張っておられるお父さんの頑張っておられる姿を子供たちはね、見てますので、背中をしっかり見てますので、どうぞ頑張ってもらいたいと思うんですね。で、以前に私は申し上げたことですけど、ドイツの19世紀の最初、ビスマルクの言葉ですが、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。愚者、愚か者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。私はね、本当に恥ずかしいですけど、長い間この言葉は一応言葉として知っていましたけど、その中身についてはね知りませんでした。その本当の真髄を理解するというところはなかなか、相当年がいってから、あ、そういうことだったんかということが分かったんですけど、分かりませんでした。で、この言葉はね、多分、ドイツ語ですから、まあ英語ではないので、でもドイツ語も世界を席巻してますので、きっと外国の方、中国の方でも台湾の方でもベトナムの方でもね、きっとこの言葉はね、世界中の人は一回はどこかで聞いたことがあると思うんですね。でもね、その本当の意味はなかなか把握していないのでは、私が恥ずかしながらそうでありましたから、そうなんですね。で、なぜかというと、私は、まあ、何回も申し上げておりますように81歳、今朝も礼拝の前に岡本兄弟と森和夫兄弟で81歳以上の3人がちょっと話をしたんですけど、まあ、私たち3人にとってはね、皆さんの若い人と比べてね、何が秀でてるかというと経験だと思うんですね。80になるまでの経験、貧乏の時代、戦争の時代、戦後の時代、それから今日のようなね、このような進んだ時代も全部経験しました。でありますから、経験から言ったら誰にも負けないと自負してるんですよね。ただね、若い人にとってはまた年寄りの愚痴、また年寄り、また始まった。私は最近名古屋に帰りましたので、極力そうならないようにと口にチャックをしてね、あんまり昔話、まあ、つい言ってしまうんだけど、気をつけるようにしておりますけど、なぜかというと経験が長いからです。ところが、ね、ビスマルクによると、愚者は経験に学び、愚か者なんだよ、俺はこんな経験してきた、こんな年までいろんなことを経験したということを吹聴調する者はバカなんだよ、愚か者なんだよとビスマルクは言ってるんですね。で、一体賢者が歴史を学ぶということはどういうことなのかというと、彼はドイツ語のその言葉のところの原文でね、私はむしろ自分の誤りを避けるために、つまり年寄りの愚痴をね避けるために、他者の経験、自分じゃなくてね、自分の経験から偉そうに言うんじゃなくて、他者の経験から学ぶのを好む。これドイツ語の原文を直訳するとそういうことになるんですね。そして、経験というのは、経験というのは 個人の経験しかないんで、ね、なんぼ私が開拓伝道の時からの苦労話をしても、それは先生がその時たまたま経験したことなんだって、今の我々、今の若者、今の僕たちにはあまり関係ないよ、ね、そんな例にならないよと言われたら、もうそれで対話はブチ切れになるわけですね。それで若い者との対話はできなくなるわけです。でありますからね、彼が言いたかったのは、経験というのは個人の経験でしかないので、でありますから、歴史に学ぶね、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶということは、個人の経験じゃなくて、その人だけのものなんじゃなくて、全世界普遍的にどこでも通用するような、誰もが経験するような、それが今のようなね、このスマホの時代であろうともね、いろんな進んだ IU っていうんですか、その進んだそういう時代であろうとも、原始的な時代であろうとも、普遍的な全ての人が学ぶことができることといえば、やっぱり歴史なんですよね。そして実はその歴史の中で一番素晴らしいのは聖書の歴史です。なぜならば5000年6000年ずっと3000年2000年1000年この古い全世界の世界中の人が経験した、普遍的にね、経験した出来事を神様が霊感という方法でそれを掲示されて、そして全ての時代の人がうんうん、なるほど、あ、そうなんだ、それは個人の経験じゃなくて神様が認められた普遍的な経験というのをね、網羅したものが聖書なんだ。聖書はね、神の言葉で全ての戒めや、そういうことを全て網羅して私たちが学ぶことができるもの。そこでね、エペソ書の6章ご覧ください。エペソ書のちょっとご覧ください。エペソ書の6章、新約聖書のエペソ書6章6章1節、私の使っております聖書ですとページ347ページです。エペソ書6章お読みします。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。しかし、すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。皆さんいかがでしょうか。これは古い教えです。実戒の教えです。3500年も4000年近い昔に語られた言葉が、子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからですと書いてあります。これは正しいことだからです。でもね、これが個人の経験でないのは、主にあってと書いてあるでしょ。これは他の世界中誰の経験よりもどこの書にも書いてない。主にあって、キリストにあって、神様にあって良心に従いなさい。これだったら若い人でも、おじいちゃんでも、おばあちゃんでも、主にあるならば、これは全世界普遍的な神の真理です。そしてね、さらにね、こう書いてあります。父と母を敬え、これは第一の戒めです。第一って、これ実戒の言葉ですから、第一じゃないでしょ。実戒の第一は、偶像を作ってはならない、拝んではならないのが第一のはずです。ところが、父と母を敬えというのが第一だと、あえてエペソ書は言ってるんですね。というのは、この頃どんな事件が起こります。 もう本当に口に出すのも恥ずかしい恐ろしい事件が起こってますね。で、それをこう報道をね、つまぶやかに調べてみますと、やっぱりね、事件を起こす男は事件を起こす若い人、第一の戒め全然気づいていない。気づいてだから聖書はね、主にあってが第一、ものすごく強調してるんですね。そしてさらに、あなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。これはもう普遍的な真理です。そしてその次、父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。本当にですね、これも聖書の中でこんなことを書いてるのは聖書だけです。世界広しといえども、親孝行の教えとか父親前とか、そういう言葉はあるでしょう。他の宗教だって他の、ね、道徳律にあると思うんです。でも主の教育と訓戒によって育てようと、子供の側から親の一方的なお前やらんかというような原骨を振り回すような親父じゃなくて、か弱い、ね、親の私有物であると、このギリシャローマ時代は特に子供は親の言いなりです。今はもうだいぶ変わりましたけど、今よりもすっごいの親の権威が強かったんですね。その弱い子供たちの立場に立って主の教育と訓戒によって育てる、これはね、世界広しといえども聖書の独壇場です。聖書であるがゆえ、聖書が語っているがゆえに、これは本当に霊感された神の言葉と呼ぶにふさわしいですね。でありますから、私は、お父さんたち、お母さんというのも頑張ってますけれども、頑張ってるお父さんにエールを送りたい。全てのお父さんたちに、それが信者であろうとなかろうと、全てのお父さんにエールを送りたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。今日は父の日の礼拝です。神様が望んでくださいまして、今日私たちを導いてくださいました。感謝をいたします。こうして一週間の働きや仕事を終え、こうして礼拝に集まってまいりました。この講談が神様が聖書を通してお語りになる場所です。どうぞ人間の言葉や人間の経験やそういうことでなくて、神様のメッセージを聞くことができるようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。で、今日は、マルコの福音書の8章のところをご覧ください。この8章からこのところは前回もお読みしましたので、ダブりますから、もうこの点を細かく言うことはカットしたいと思っております。でもね、私はここ1ヶ月じっと今日のお言葉のご用が当たっておりますので、読んでみました。やっぱりね、知ってるつもり、もう耳がタコになるほど聞いてるつもり、分かってる、そんなとこから改めて学ばなくてもと思いますけど、でもじっくり読んでいたら、まあ、スルメをかじる時の味のように素晴らしい真理が隠れていると思います。第一にね、発見といえば、ペテロはここで、あなたはキリストです、あなたメシアですと大発見しましたね。この発見にイチャモンをつける人はないでしょう。このペテロの発言にイチャモンをつけた方は一人、イエスキリストだけです。我々はこのペテロの発言にもろ手を挙げて賛成しますし、それは正しいことです。皆さんも人生でね、いろんな発見あったと思うんですね。 第一、教会にいらっしゃること自体がすごい発見。日本人でこの 1% しかいないクリスチャンの中で、その中から教会の門をくぐって入るのはものすごい勇気がいることです。赤ちゃんの時から教会に来ている人は、まあ当格としても、それでもね、そういうような素晴らしい立場にある方であっても、教会生活をずっと続けるということは、これは至難の業です。これは人間の業ではできません。神がその人に働かなければできないことですね。でありますから、そのような教会に来るということのもう人生の発見だと思うんですね。もう大きな発見だと思うんです。でもそれはささやかな発見です。最大の発見は、ただそうやって来るだけではなくて、自分の罪を認めてイエス・キリスト様が私のために死んでくださったということを知って、イエス様、私を許してください、私を救ってくださいと、そのように告白することができる。この人生の発見、最高の発見、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けるという発見ですね。これは最高の発見。シモン・ペテロがあなたはキリストですと言った発見ですね。私たちもそのような発見をしたことを本当に覚えなければなりません。私の経験をいろいろ話しても、先ほど申したように愚者は経験から学ぶということを語りましたんで、そのことは割愛したいと思うんですけど、私も野瀬川キャンプ場で羽鳥明先生のこの箇所の人もし我に従い来たらんと思うまおのりを捨て、おのが十字架を置いて我に従えというこのお言葉を聞いた時に、この中でイエス・キリストのために全生涯を捧げる若者はいないか、若者に向かってのメッセージでありましたが、私はまだ教会に来るようになって半年しか経ってませんので、聖書の深みは知りません。何にも知りませんでした。ちょびっと、まあ、聖書がやっと開けることができるようになったかないうレベルの幼い幼い信仰の時でしたけど、青年諸君、立ち上がるものはないかと勧められた時に、もうためらわずさっとね手を挙げました。でその手を挙げて、その後しばらく経ってから宣教師の古泉先生が倉兄弟手を挙げたそうです。どんな決心でしたかって聞かれました。はい、まあ羽鳥先生の言われた通りですと素直に答えました。でそれじゃあもう進学校にできるの、先生そこまで考えてませんよとあの時、言いましたけど、その時語った返答した返事が、今日まで続くとは夢にも思いませんでしたけど、私にとってもペテロと同じ、あなたはキリストです、あなたは私の救い主ですと答えて今日あることを思いですね、ペテロの発見が本当に、私にとっても素晴らしい発見だということを皆さんと共にですね、学びたいと思うんですね。どのような信仰の人でも、どのような信仰歴の人でも大発見ですね。ペテロと変わらないです。はい、それで、第一ですね。そして第二にね、第二に私はこのところで、そうですね、31節をご覧ください。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者らに捨てられ殺され、3日目の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。いかがでしょうか。私はここ読んでて、人の子はと書いてあります。人の子は、まあ、教会最近来るようになったでしょうか、あまり慣れてない、 なんでここで私はと言わなかったでしょうか。私はと、人の子はと言っておられるんですね。まあ、ちょっと余談になりますけど、太平洋戦争で日本が負けた時に、昭和20年8月15日に敗北した時に、有名な 耐え難きを耐え、忍び難きを忍びという陛下の玉音放送、ね、みんな知ってると思うんですね。その時のね、最初の始まりはね、沈、沈っていうことです。沈、不覚世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の処置をもって時局を収集せんと欲し、ここに忠良なる南寺臣民に次ぐ、私は小学校3年生で村の一番お金持ちの郵便局の局長さんの家からボリューム最大に上げて、みんな聞けって、旅行放送やって村中の人がそのラジオの前で固唾を飲んで聞いてたことを経験しました。で、その時ね、この言葉があったんですね。そして、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平を開かんと発足。この天皇陛下の玉音放送は、沈という言葉から始まりました。沈とは、中国の言葉で、この公文書を読み上げたり、何かを宣言するときに用いる言葉で、秦の始皇帝の時代から天子の自称、偉い人の自称が秦という言葉だったんですね。で、先年の天皇陛下は神様でありましたから、私と言わなかったんです。秦と言ったんですね。で、戦後になって今の昭和天皇、それから平成天皇は私というふうになりましたけど、それまでは沈と呼んでいたんですね。それから沈っていうのはものすごく使ってはならない、誰もが使えない言葉だったんですね。じゃあね、皆さん、イエス様は、まあ言うならば沈なんか、そんなんじゃなくて沈以上の神ですでありますから、その時ですね、私はというところを神でもない、私ではない、人の子はと言われたんですね。皆さん、どういう意味で使われたと思いますか？人の子は、なんとなしに分かってるような、分かってないような、ちょっとね、クリスチャンでも信仰歴の長い方でも、ちょっとすぐ、あるいは牧師先生でもテキパキと答えるのには、ちょっと調べ物をしないと正確に答えることができないかもしれませんね。人の子は、イエス様はそういう言葉を使われました。この人の子はというのはね、私も調べさせていただきましたけど、マタイ伝では30回、マルコ伝では14回、ルカ伝では25回、ヨハネの福音書では11回使われています。そしてこのマルコによる福音書には人の子はっていうのはですね、ここでも使われ、それからまた、38節に、人の子もというふうに使ってありますね。これほど使われているのに、私たちはあれと、私自身はね、あれと思ったんですよね。なんでイエス様は私はと言われなかったでしょうか？なぜ人のことを言われたでありましょうか？それはイエス様がペテロが言うように、あなたはキリストです、あなたはメシアですとペテロは言ってますけど、ペテロは全然その意味分かってないんですよね。だから下がれサタンと叱られてるでしょ。彼はキリストという言葉を使いながら、メシアという言葉を使いながら、分かっちゃいないんですね。イエス様は、ペテロが言うような、キリスト以上のね、それはそれはもう偉大な偉大な、特別なお方でありました。しかもね、イエス様が私はという、イエス様が私はと言われるときには、これはイエス様が、イエス様だけが使える言葉、イエス様だけが 決める言葉でありました。ですからね、あえてイエス様はこの言葉を使われました。じゃあね、どうしたら私たちが人の子ということがわかるでしょうか。そんなに奥深い深遠なる言葉であるとするならば、一体どうしたらその深遠な真髄をね、キャッチすることができるでしょうか。それはこの先ほど読みましたね、ここに33節、ペテロはイエスを、イエス、しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。下がれサタン、こう言われたんですね。どうしたら人の子の意味がわかるかというと、下がれサタンという言葉の下がれという言葉に関があります。皆さん、マタイの福音書の4章の18節19節をご覧ください。マタイの福音書の、新約聖書のマタイの福音書の4章18節、4章18節、4章18節、お読みします。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられるとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげましょう。これはイエス様がペトロに言われた初めての重大なメッセージですね。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげましょう。私についてきなさい、 Follow me ね、宣教師が説教に、Follow me っていう言葉をよく使ってました。私が教会にいられるとこね。でこの私についてきなさいっていうところはね、実はドゥエテオピッソムっていう言葉が使ってあります。オピッソっていう言葉ですね。これね、私に後ろについてきなさい、ね、come after me、 私の後ろについてきなさい、 come after me、 これはオピッソね、オピッソという言葉です。そしてその言葉がね、同じ言葉がこのマルコの福音書の8章をご覧ください。8章33節、イエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、この下がれね、下がれ、ものすごいきつい言葉ですね。もう二度と浮かばれない、もうイエス様の御心を怪我して、もう二度と私はもう信仰生活を送っていけないというふうに、間違って取りますね。これはそのように取られかねない言葉で、このサガレという言葉ですね、これはね、フパゲオピッソム、来なさい、デュエテ、行きなさい、フパゲ、ね、でオピッソ、私の後ろに回って私についてきなさい、私に従ってついてきなさいっていうのは、あのまたガリラヤの最初に漁師になった時のあの言葉と、そして間違ってイエス様の御心を怪我した発言をした時に言われた下がれというのが同じ言葉なんですよ。同じ言葉なんですよ。ということはイエス様は、我々が間違った答えをした時、間違った行いをした時に、私についてきなさい、私の後ろに回って私に従ってついてきなさい、そういう意味なんですよね。これ決して信仰生活に失敗して堕落して そしてもうお前はクリスチャンの風カミングを受けない、あっち行けと言われたんじゃなくて、いや失敗したとしてももう一遍やろう、やり直すんだったら、もう一遍やろうとするならば、誰でもいらっしゃい、誰でもいらっしゃい、オピッソムとイエス様は言ってくださるんですね。でありますので、この人の子はというふうに言われたですね、言葉が、これをね言うことができるのはイエス様だけで、誰も言えないんですね。人の子はそうでしょ、初代教会の時代にクリスチャンたちはね、イエス様をに言うときにはね、このキリストとね、キリストというふうに言ったのはね、人間が、初代教会のクリスチャンたちが、あなたはキリストですね、イエスはキリストですというふうに言ったのは、イエス様が言えと言われたというよりも、彼らが、初代教会のクリスチャンたちがイエスはキリストですというふうに言ったんですね。イエス様だけが人の子はということが言うことができるね、そういうお方で、あったわけです。ですからね、皆さん、私は今日この人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され、三日の後によみがえなければならないと弟子たちに答え始められた。人の子は、人の子の本当の意味は、弟子は、ペテロはそのことを完全に知らなかったんですけど、終末の裁き主としておいでになるお方、それから十字架にかかって人の罪を負って死んでくださるお方、そして地上で救いの業を人間の姿を持って成し遂げてくださる人の子、この三つの意味で人の子はというふうに使われました。で、この意味を完全に知り得たのはイエス様だけです。ペテロといえどもそのことを理解しませんでした。でも飽ききれなくて、私の後ろについてきてごらん、私に従ってきてごらん、そしたらその意味がわかるからと、こんな素晴らしい愛の救い主です。感謝であります。私はでありますから、人間の経験に学ぶのではなくて、歴史に学ぶ、いや神の言葉に学ぶということが最高に素晴らしいと思うんですね。ある日本の文豪が、キリスト教の牧師が毎週違う話をするらしい、講談でね、毎週牧師は講談に立って毎週違う話をするらしいということを聞いて驚いたそうです。しがない教会の牧師が、私なんかのその文豪は一つの本を出すためにね、そのテーマを見つけるためにも死に物狂いの戦いをしてますよね。ところが牧師たるや毎週違うテーマで話す、これは何ということかということで、驚いたそうですけど、私はね本当に、講談にお仕えするものとして、神様の言葉、全世界普遍的に語られている神様の言葉を聖書から毎週違った角度から語る、これは牧師の特権でもあります。でありますから、私はこの人の子はという言葉が驚くほど深い意味を持っているということを覚えていただきたいと思うんですね。そして最後に、それから34節、マルコの福音書ね、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せ、彼らに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも 群衆と弟子を分け隔てしないで、弟子と群衆をイエス様は同列見ておられるんですね。弟子だけ特別だ、偉い先生だから特別だ、全然ないんですよね。群衆も弟子たちにも同じメッセージを同じレベルで語っておられるんですね。一緒に、そして誰でもと言ってるでしょ。ペテロだけじゃないでしょ、信仰の優れた人だけじゃないでしょ、選ばれた人だけではないでしょ、誰でもです。あ、私はそれを読んだ時、あ、私みたいな半端者でも、私みたいな愚か者でも、私みたいなような失敗の多いものでも、私のようにイエス様を泣かせているようなことの多いものでも、誰でも私についていきたいと思うなら、私は捨て、己を捨て、己が十字架を置いて私に従え。今日 お集まりになった皆さん全員がこれほど尊ばれている、これほど、先ほど歌いましたね、その選ばれたね、選ばれている、これは本当に子供たちの賛美の言葉ではなくて、人生経験を経た者の言葉でもあり、今お父さんとして会社やところで働いている方への言葉であると思います。皆さん本当に感謝して喜んで賛美して歩みたいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、皆を褒めたたえます。今日はマルコの福音書のこの箇所2回目でありました。不十分ではあります。まだまだこの聖書の真髄の万分の一をも極めておりません。でもそのうちの私が気がついたことだけをピックアップさせていただきました。神よ、人間的な言葉や人間的な経験やそういうことは全部どこに投げ捨てて、神様の言葉だけをクリアに明らかにしてください。お願いします。とうとうイエス様の皆によってお祈りします。アメン。